M ラジ本編第7回の競争除外についてお知らせいたします。ブライト号は食あたりによる体調不良が著しいため番組から除外いたします。皆さん、有馬記念の週がやってまいりました。今回ですね、まずは残念なお知らせからお伝えしなければなりません。この番組のですね、メインパーソナリティの一人であります、ブライト氏なんですけれども、今回はですね、直前の体調不良による出走取り消しとなりまして、今回、名を連ねておりません。ということで。
CK なので、バタイベリでダウンですね。
そうですね。多分、有馬記念の予習やりすぎたんじゃないですかね。それの疲労によってちょっと、体調崩されたということで、今回の収録にはちょっと参加いただけなくなりました。なので、今、私、ミオとですね、いつもの拓也さんがいらっしゃるんですけども、困りましたね。
ほんまやね。何にもできなくなりましたね、初めは。
まあ、予定は、まあ、してたんですけどね、それなりに。まあ、
でも、元気に帰ってくれることを
願って。そうですね。今、はい、金曜夜の段階なんですけど、もし、ブライトさんの体調が回復されたら、また、土曜日にでも、軽く収録し直して。
そうですね。
はい。何か喋れればとは思ってますんで、はい、まあ、更新があれば、またそちらの方もお願いします。
はい。
というわけで、もう、なんと言っても、もう、あさってに、有馬記念が迫ってますんで、その予想をやっていこうと思うんですけども。
はい。
はい。たぶん、ちょっと硬くないですか？
そうそう。なんか、重い話から入ってた境に、
はい。
いつものキャラで行くのもまずいなと思って。
いや、もう、そこは、前の方向きまして。
前の方向きまして。
はい。
はい。
あさっての方、あさっての方というか、有馬の方を。
はい。
はい。でですね、軽くブログの方でも予告していたんですけども、今回は、ブライトさんがいない代わりに、特別にゲストをお迎えしております。
イエーイ。
まとまり系競馬サロン、Mラジ。この番組は、Mラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
はい。で、今回ですね、実はお二人、ゲストいらっしゃってるんですけども、
ほう、
まずはご紹介したいと思います。お一人がですね、前回、といいますか、マイルチャンピオンシップの回でご登場いただきました、ラップからの使者であります、大天使様なんですけども、ラファエロさんです。
よろしくお願いします。ラファエロです。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
お願いします。
2回目のご登場いただきまして。
今日も存分に辛口でよろしくお願いします。
わかりました。いつも毒舌でいきたいと思います。
編集は、ミオがやりますけども。危険発言は、
そう、最近切らないからね、気ぃつけやんと。
そうですね。まあ、ほどほどによろしくお願いします。
はい、わかりました。
あとですね、もう一方いらっしゃってます。こう一点なんですけども、女性ゲストがついに M ラジにもいらっしゃいました。ねえ、拓也さん。
うん。
はい。
うん、
で。では、ご紹介します。ハズポンさんです。
イェーイ。
よろしくお願いします。
お願いします。
はじめまして。
ラファエルさんは、ほぼというか、
ほぼってみんな初めてだけどね。
はい。お話しするのは初めてですね。
そうですね。
ツイッターの方では、ね、よくやりとりさせてもらってるんですけども。
そうですね。
ハズさんはもともとは、 何から競馬に入らはったの？
私は、ペルーサのファンになってから競馬やり始めましたね。あの年の天皇賞秋ですね、私、きっかけは。
2着の時の。
そうです、そうです、そっちの方の。
がっつり出遅れの時の2着やね。
そうですね。そうです、そうです。
でもその時はまだ M は、
今はほんと最近です ね,
そうですね、うん、M の法則もあの最近よく、本とかで読んで勉強されてるみたいでして、っていうかまあほとんど僕が勧めたようなものなんですけど
あの前から興味は持っていて、
はい、
あのネット競馬のコラムとかチラチラ読んでたんですけど、結構難しいからこうハテナな感じで読んでたんですよね。
うん、
で、ミオさんとタクヤさんのあの、ツイッターの絡みを見てて、
うん、絡みて。
それで、なんか、あ、そうですね。それを見て、なんか、あの、ミオさんに聞いて、みたいな感じですね。本をおすすめしていただいて、みたいな。
そうですね。
だって、初めの僕らのやりとりって、もう完全に二人の世界だけやったもんね。
ね、そうですね。はい。もうそうですね。他の人が見てようが、お構いなしに。もう用語飛び交ってましたからね。
飛び交ってましたね。本当に。
それこそ、高谷さんって割と、その、自分なりの解釈っていうか、独特な予想の仕方だったりするんですけど。
感覚のあれやもんね。
まあでも、そのあたりから興味を持っていただいて、でも、ハズポンさん、本当に僕から見てても、あの、こんなに、熱心に読んでもらってる人って、多分普通に M の法則今までやってきた人でも、ここまで熱心にやってる人ってあんまりいないと思うんですけどね。
いやいやいやいや。
そこがすごい、すごいなと。僕はもう恐れ入ってるんですけども。
でもあれもね、ラファさんもだって、ラップをメインにしてはる割には M 用してはるもんね。
まあ、まだまだ勉強中ではありますけれども。
はい。そうね。
そうですね。ラファエロさんも本と今井さんが出されてる本読まれてて、
うん、割と入り口は狭いからね、ま、この理論はね。
そうです
ね。敷居が高いもんね。
独特というか用語だったり、
そうやね、難しいよというか難しいよね。
なんていうんですか、もう割とやっぱり穴とっていうか穴予想っていうのがメインなので、
うん、
ちょっと逆説的っていうんですかね。
そうやね。大隅スタークとかお目にするぐらいからね。
まあ、あんまり断然人気を買うための予想法ではないという感じで。
ね、まあ、まあ、ちなみに馬券は外せんけどね。
まあ、それはまた、機械機とかの方で。
なんか、今押してんだか押してないんだかわかんない。
でも、今回ですね、メールフォーム、このブログの方であるんですけども、今週になって3件ほどいただいてまして、
はい、ありがたいことで、
そうですね。
聞いていただいている方、ありがとうございました。
本当にありがとうございます。お返事はちょっとまた改めてどこかでさせてもらおうと思うんですけども、はい、まあ、どんどんお待ちしてますんで、
何
でも結構ですね。はい。日曜、レースまでに有馬記念の予想でも送っていただいても結構ですし、よろしくお願いします。
はい、待ってます。
はい、というわけでですね、こういう形で、イレギュラーな形で、進行してるんですけども。そろそろでは、行きますか。
はい。
先週はちなみに、いかがでした？
それは、先週の何のことを聞いてますか？
あ、まあ、いろいろありましたけども。まあ、
何のことって言われても、外しちゃってるからな、別に何でもいいんやけど。
実は、今日お越しいただいてるラファエロさん、ね。
はい。
朝日杯の方がバッチリだったということで。
お見事でございました。
まあ、なんとか、久々に会ってた気がしますね。
はい、でも、ハマる、ね、予想されてるんですけども、ハマるときってすごいですよね。
そうやね、パーフェクトやったもんね。
すごかったですね。
ありがとうございます。
で、何を買うんですか？何を買うんですか？なんか酒が出てましたけども。
あ、その件は、僕がですね。
はい。
今度、来週、東京行くんですけども。
はははは。
何かご馳走してもらえるみたいなので。
なるほど、なるほど。
予約済みです。
マールスしてたら切れまくったらいいんじゃないます？
でもね、 いや、僕は別に全然希望は出てないです。まあその時はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、いいんですか、朝日杯の話何か。
うん、朝日杯。
はい。ちなみにハズポンさんは。
私は一着の馬が抜けてダメでしたね。ロゴタイプが変えてない。
外枠で。
軽視して、消しました。
本命は何やったんですか？
本命は、コディーノで、
お
フラムド・グロワールが対抗。
相方で、はい。
そうです、そうです。で、4着になってしまい、はい、3着馬は拾えてたんですけど、って感じでしたね。
なるほどね。ロゴタイプはね、ちょっと、それまでに結構何回か負けてますんで、ね、G1 でっていうのもありましたけど。
うん、ただ、これで、ローエンのタイプが、まあ、なんとなく見えてきたし、
そうですね。
ね、今回の勉強にはなったかなと思いますね。
なんて言っても、1着3着、ローエングリーン3区ですんで。
そうね。
ああ、そうですね。
うん。まあ、その中から考えたら、コディーノはやっぱり、合わない中でよく頑張ったんじゃないでしょうか。
まあ、レースぶりもちょっと。
多分一番強い競馬したのはコディーノですよ。
ですよね。結局、それはそうですよね。
うん、
いや、あれ、普通の馬だったら、多分3着以下になってると思いますよ。
うん。
それこそ、3コーナーで下がっていったとき、ちょっとダメかなと思いました。
うん。まあ、評価は別に落ちたわけではないからね、この馬が。
そうですね。
うん。
うん、まあ、やっぱり藤沢厩舎の
。ねえ。
はい。ところが出たかなっていう感じです。
そうですね。ぽい感じでしたよね、まさにみたいな。
うん、なんていうか。ふわっと知ってるんですよね、なんか。
うん、
走り方見てると、
うん、
この厩舎の馬って。
うん、そうですね。
やっぱり、量的やね。
そうですね、量ですよね、そこ。
量的やね。うん。
まあ、上がり勝負とかには強いんですけど。
うん。
マイルで厳しい流れでってなると、ちょっと最後の最後で辛い。
やられちゃう部分
がね、ありますよね。そんな感じで、
はい。
ラファエルさんが、だけがこのメンバーでは取られたということで、おめでとうございました。
はいはい、エムラジの実績には関係はないですけども。はい。
そうですね。まあ、ラップで予想されているラファエロさんが取られたということで。
はい、そうでございます。
はい。
はい。
よろしいですね。では、そろそろ、有馬記念の方に。
はい、行きましょう。
結構たっぷりと語りたいと思いますんで。
はい。
はい。ブライトさんの分まで。
頑張っていきましょう。
はい、そうですね。あ、ちなみに先にブライトさんの話ちょっと紹介しておきましょうか。火曜日段階なんですけど、ちょっとちらっと話してたところでは、ブライトさんはですね、本命候補としては、ビートブラックかツザグローリーっていうお話でした。
はい。
はい。
共に単独でって出ましたね。
そうですね。
そうですね。
はい。まあ、もしブライトさんが復活されてたら、ブログとかの方でまた理由とかアップされると思うんですけども、またそちらも、よろしかったら見ていただければいいかと思います。まあ、復活されれば土曜日に収録もしようと思ってますんで、ブライトさん、早く元気になって、とりあえず有馬記念だけは見てください。ということで、じゃあ有馬記念の予想の方に入っていきたいと思います。あ、ちなみに皆さん有馬記念って今まで成績ってどうですか？過去の有馬記念。何か思い出とかありますか？
これは僕から言ってた方がいいですか？
あ、そうですね。
一番近いところで行くと、祭り田五歩、ダイバスカーレット。
はい。
これは、馬連をバチッと当ててます。で、ちなみに、ロックドゥーカンプが3着なら僕は3連服も3連服も当たってました。
うん。馬連で万馬券クラスですか？
そうです。2万5千円じゃなかった。2万2、3千だかな。
はい。
ラスカがなんか5番人気とかでしたよね。
そうですね。
そうです、そうです、そうです。でも、それ以前で言うと、前もちょっとちらっとアップされてましたけど、グラスワンダー、メジロブライト。
はい。
で、前のトップガン、待機ブリザード。
はい。結構お得意ですか？
お得意？お得意？でも去年もね、僕ね、2、3、4、5全部あったんですよ。
2、3、4、5、はい。
うん、
すごいですね。掲示板独占。
そうなんです。でも、一番上がいなかったんです。
一番ああ、そっか。1がいないのかと。
うん、1がいないんだね。
ワイドだったら。
いないというのは完全に勝ってなかったんですか。
僕ね、オルフェーブがっつり落としましたね。
これはまた思い切った、
うん、まあ、びっくりするぐらいがっつり落としましたね。
あ、そうなんですか。
いやー、さすが A 村ジのメンバーという感じですけども、
うん、
そうですか。僕はですね、有馬記念今までもう結構買ってますけど、一回も当てたことはありません。なので、まあ、今回それを、今までのことを教訓にしながらちょっと予想してみたんですけど、痛い目に遭うことの方が多かったですね。じゃあゲストの
お二人は
どうですか？有馬記念の思い出とか何かありますか？ラファエルさん
は。とりあえず、私は有馬記念から始めたんですけど、競馬を。ブエナビスタがドリームジャーニーに差し切られた有馬記念が初めて馬券買ったあのレースなんですけど、
はい、
去年はなんとか取りました。キャプテンですね。
AC クラッシュとザ・グローディーのやつですね。
あの、去年3回目して初めて当てました、有馬記念を。
これ確かラファエルさんのブログにも書かれてましたよね、予想の根拠とか。
そうですね、あの絶賛放置中のブログで、あの確か一番最初の的中がこのレースだった気がします、はい、
ね、もしよろしければあの、ね、聞かれてる方もそれを見ていただければ。
そう
だ、結構僕そのブログ記事読ませてもらったんですけど、それを見てラファルさんすごいなって思ったんですよね、あの予想当たる当たらないじゃなくて、その文章の論理的な部分とか、すごい緻密に研究されてるなっていうのがあって、
これもうなんで今考えてもなんでオルフェーブル外したよね。
それは
2番人気だったから
スタートで出遅れた時に僕目輝いてたんやけどね、やりやがったと思ったんやけど、
気分ですか。でも強かったですね、去年の。
強かった、うん、
あ、強かったですね、あれは。
こう外から、うちの B のババなのに最後外からこうどんどん伸びてっていう、う
ん、ね、着差は少なかったですけど、すごいロスの多い競馬だったんで、やっぱりその分強かったなと。
だからずっとロス添えてくれと思ったんやけどね。
それはそれは拓哉さんの願望です。
さすがに
そうですよ。ハズポンさんはどうですか。
私、有馬記念やるのが、実際かけるのは今回初めてですね、お金。私、始めたのが、そもそも、2010年の年なんで、この時ペルーサ4着だと思うんですけど、
そうですね。
これは見てたんですね。で、あーと思って、で、その翌年は、多分見てはいたんですけど、私、これかけてないですね、お金自体は。予想もしてないですね、全く。もう見てるだけって感じで、馬券自体ちゃんと買い始めたのが、ほ
ん
と今年入ってからなんですよね。それまではずっとなんかこう、1年間どういうレースをやってるのかなっていう見学をしてたんですよ。
へ
ぇ。で、重賞だけちょっと予想してみたりとかしててっていう感じだったんですよね。
その期間って、やっぱ競馬面白いなって思ってました。
あ、夏競馬を、見たのが去年が初めてで、その前は夏を見て、夏競馬やってなくて全く見てなかったんですけど、
はいはい、
去年はもう1年間通じて毎週見ようと思って、あの夏競馬もちゃんと録画して、あのグリーンチャンネル入ってないんで、テレビの普通の地上波の方録画して、見てっていう感じ。でも結構夏競馬面白かったですけどね。やっぱ牝馬が強いっていうのがちょっと、女の子同士楽しい感じでしたね。熱い感じでしたね。
なかなか。
夏競馬って。
ね。その、今のちょっと片鱗が見えてるかなっていう感じですけど。ということで、
はい。
では2012年の有馬記念なんですけども。
はい。
第57回有馬記念ですね。
うん。
今、金曜夜の時点で、もう前よりも始まっているんですけど、一番人気がですね、今現段階では、ゴールドシップで 3.2 倍ですね。
3.2倍。この辺り。思ったより売れてないですね。
そうですかね、ね、うん、
うん、
ま。全体的に割れてるのかなっていう感じも。
そうやね。もうちょっと抜けるかなと思ったんやけども。
こう中穴が結構人気してる感じ、
うん、うん。
ちょっと意外かなっていう感じですけど。
そうね。だからこの辺がやっぱりあれだよね。あの前も番組でちらっと言ったけど、やっぱりその回転の方もみんなやっぱりよくあの頭良くなってきて、うん、絶対とは思ってないよね。
ですかね。
うん。
っていう感じですけども、2番人気が、コバのルーラーシップですね。
はい。これも変わらず 5.5 ぐらいで。
今 5.2 倍ですね。
5.2 倍。こっちはちょっと出てきたね、
はい。引退レースっていう話も出てますけど、
ほう、
これが2番人気。で、はい、3番人気が今現在では2番のエイシンフラッシュですね。これが今 6.0 倍。
うん、
結構接近してます。
なあ。
はい。
面白いな。
ちょっと意外かなと。
意外ね。
うん。
まあ、枠も、内枠得意っていうのも、込みで入ってるのかなっていう感じですけど。うん、まあ、あと去年の2着。
あと、有馬記念がリピーターレースでもあるのでね。多分、去年の2着っていうのが、
で、そうね。
オルフェーブルいなければっていうのもあるんじゃないですかね。
そうですね。最終的にどうなるかちょっとわからないんですけど。
そうね。
この後ちょっと開いてダークシャドウが12倍で中山ナイトスカイディグニティあたり続いてるんですけども、
なるほど、
はい、というわけでございまして、
はい、
予想の方に移っていきますが、
はい、
そうですね、
ゴールドシップからいきましょうか。
そうですね、いつも通り、
いやいつはね、
うん、一番人気のゴールドシップの評価の方からお聞きしたいと思いますが、
うん、はい、さあどうだ、
どなたか思い印打たれてる方ありましたら、お願いします。
あ、はい、ラファエロ、私は一応本命にする予定です。
はい。
出ました。
母さん本命です。
他のどうですか？
私も本命にしますね。
出ました。
と。
すごい悩んだんですけど、本命にします。
なるほど、なるほど。
まあ、
僕、白さん一番手で。
さすが M ラジという。
うん、
ゲストと綺麗に分かれてますが、僕は対抗ですね。
対抗で。
はい。ということですので、もうここはもうじゃあゲストの
お二人。まあお二人に、はい。まず喋っていただいて、はい。
話していただきましょう。では、ラファエルさん、じゃあ、よろしいですか？
はい。
はい、
ですね、ゴールドシップをまず押す理由なんですけど、
はい、
菊花賞から、菊花賞1着、で、有馬記念も1着っていうふうに、勝った馬が2頭いるんですけど、
はい。
成田ブライアンと、ゴルフェーブルの2頭なんですね。
はいはいはいはい。
うん、
はい。で、まず、その2頭の菊花賞のラップを見たときに、
はい、
13秒台を刻んだラップが一度もないっていうのがまず共通点だったんですね。ラップが緩まる区間がなかったっていう。
はい。結構去年も。
一度も刻まれなかったですね。
うん、
去年は、ババイアスが若干、早かったっていうのもあるんで。
うん、
それでも13秒台が一度も刻まれなかったっていう。
はい。
で、今年のゴールドシップの菊花賞も実は13秒台が一度も刻まれてないんですよ。
うん、
で、結構、過去全部、遡ってみたんですけど、13秒台が刻まれなかった菊花賞っていうのがこの3つしかなかったんですね。
三つ。
そう、その、ナイト・ブライアンと、
はいはいはい、
ゴルフェーベルと、今回のゴールシップ。この三頭が勝った菊花賞だけが、13秒台が一度も刻まれたことがない。菊花賞だった。
中盤が要は緩んでないという。
そう
ですね。菊花賞って割と中盤がぐっと緩みます
ね。緩みますね。そうね。
緩んで、基本的に前に4コーナーでずっと先行してて、うん、4番手以内で、通過した馬が結構残ったりするんですけど、今年はもう全滅だったようなレースだったんで、
うん、
相当厳しい、道中厳しいレースだったっていう。
うん。
はい。
で、あと、はい。
ブライアンの時も、2着、3着は後ろからやったっけ？
確かそうだったと思います。ヤシマソブリンが後ろから。
ヤシマソブリン、そうやね。
はい。
まあ、7馬身はこれ離されてたけども、そうなんか、やっぱそうだよね。
うん。で、はい。
はい。で、あと、もう、一つ押す理由が、ゴールドシップがまくれる客室であるっていうことですね。
はい。はい、
これがずっと後ろからいて、直線だけで抜かすタイプの馬だったら私は軽視するんですけど、ちゃんとその3コーナーから4コーナーにかけて、こうポジショニングを押し上げることができる。
うん。
まあ、持続的に、こう、いい足が使えて、こうずっと速いラップを刻めていける馬であるっていうことです。
ロングスパートっていう。
そうですね。ロングスパートできる馬で。 あるっていうことですね。結局その中山直線短いじゃないですか。
はい。
そうなので、あの、直線だけでしかトップスピードに乗せられない馬っていうのはやっぱり届かなかったりするんですけど、クロスに限っては、こう、直線が短くて、小回りの、こう、コーナー4回とか、コーナー6回のコースで必ず、こう、どのレースでも、こう、ポジショニングを仕上げていける、その、キャピスであるっていうことがあって、
そうですね。サツキ賞もまくってましたもんね。
そうですね。まあ、サツキ賞は若干、あの、その、まあ、騎手のファインプレーもあったんですけれども。
うん、ラジオ日経とか。
ラジオ日経時、あの、早いところでまくっていったっていうね。
はい。
サツキ賞が、その、特殊な馬場で、勝って勝ったからっていう理由で、結構、ゴールドシップを決死する方は、そのレースを上げて、馬場がああいう馬場だったから勝てたんだよっておっしゃる方がいるんですけど、
はい、
ゴールドシップって別に、その、サスキ賞に限らず、どこのコースでも、4回の、その直線短いコースでは必ずそのまくっていってるんですよね。
はいはい。
はい。なので、今回、例えばその特殊な馬場状況にならなくても、私はちゃんとまくっていけるって考えていますし、で、その、ナイタ・ブライアンとオルフェーブルとの、その、いい部分も考えたら、やっぱり、そのゴールドシップを今回、ちゃんと本命すべき馬なんじゃないかなっていうふうに、ラップ的な視点からはそういうふうに考えられます。
それも適性とか能力とかも全て込みでっていうことですかね。
そうですね。全て込みでゴールドシップを本命に押す、私は押したいなって思ってます。
はい。なるほど。その、そのクラスの馬だっていうことですか、もう、ゴールドシップは。
ですね。
うん。
納得や。
この
いやだからそのね、あの聞くで13秒台であのやってきたというその過去の例が2回しかないと、あのゴルチップ除いて2回しかないと、
うん、
でそれがそのブライアンとオルフェでって言われると、ね、うん、なるほどねと思ってまうし、
まあ、どれも圧勝してるレース
ですね。そういうことですよね。まあ、確かに圧勝といえば圧勝やし、まあ、コンマ3秒もね、
はい、
うん、
最後は落走みたいな、
まあ、確かにそうや
ったので、そう、いうことです。
にひって言うとくわ。
それを受けて、ハズポンさんいかがでしょう？
私、単純にこれ鮮度が抜群だっていう、初コバ G1 なので鮮度がまあ抜群だっていうのが、まず一番最初に目がいったんですよ。
うん、
ただ、
うん、
あの、あれじゃないですか、オルフェーブルとかジェンティルドンナとかがちょっといないっていうところが、若干これ押すかどうかを悩んだポイントではあったんですけど、もしいるんだったらこっちを絶対二重丸だなっていう風に考えてて、うん、
はい、
で血統面で言っても、まあ、去年のオルフェーブルと全く同じ配校でドリームジャーニーも勝ってますよね。これ同じ配校 で、
そうです、ね、
問題なさそうだなっていうのはあって、あとさっきラファエルさん言ってましたけど、やっぱあの有馬記念でいろいろ見ているとペースアップにこう馬なりで対応できてるような馬がやっぱ強いんじゃないのかなと思って、勝負どころでこうペースアップして各馬がバーって上がった時に、それもこの馬だったらなんとか対応できそうだなっていうのと、あと筋量が軽いじゃないですか、
うん、
これもポイントかなっていうふうには思って、うん、この辺ですね。あとはまあ同じ血統って話で、あのオルフェーブルとまあ同じっちゃ同じなんですけど、やっぱ使える足が、うん、さっきの話でもありましたけど、オルフェはキレが抜群で、あの、はい、瞬発力がすごいと思うんですけど、
そうですね、
同じ血統でもゴールドシップはやっぱ長く癒しが使えるかなっていう印象ですね。ただ一瞬のやっぱキレは欠けるかなっていう印象はありますね、うん、この馬に関しては。だから中山の直線短い方がやっぱ逆に東京なんかよりはいいんじゃないのかなっていう感じはしますね。
うん、そうですね。はい。ちょっと
圧倒されて、もうがっつりがっつり2人で納得よ。
もう僕
大変ですけど、なんで自分が白さん1なんやろってずっと今疑問に思ってるぐらいだから。
やっぱハズポンさんかなりね、キャリア 1,2 年と思えないぐらいの、
確かに喋りの内容聞いてるとキャリア 1,2 年には思えへんね。
ね、
うん、
まあ、いきなりそんなこと言うのもちょっとあれですけど、
うん、いやいやいや、もうみよさん
うならされますね、
うん、
いやもう
太鼓の理由は
M の法則的な観点でもう語られてしまいましたので特に僕からはまあ それほど、なんていうんですかね、もともと本命対抗レベルにするつもりはなかったんですけど、
うん、
やっぱこのローテーションっていうんですかね、こういう3歳馬で、連勝だったり、3歳 G1 も文句なしに勝ってくるようなタイプっていうのは、うん、有馬ではまず崩れないんですよね。
うん、
こういうリズムで来る馬っていうのは。
一箇所から直行してる馬って結構馬券になってますよね、過去10年でも、うん、割と。
そうですね。
これ、ヒシミラクル、10年だとヒシミラクルだけが多分ダメなんですよね。
うん、
で、オルフェ、ディープ、マンカフェはみんな馬券になってるなっていうのも私調べて、こっちかな、やっぱりと思ったんですよね、
う
ん。
そうですね。直行の場合はもうほぼ安定してますね。うん、何か間に挟むとちょっと良くないですけど。
ジャタンカップ挟んでるのが結構ダメなパターンでした ね、調べてたら。
これが、感覚もあるんですけど、そのジャパンカップの方で本来発揮される鮮度っていうのを、そこを使っ、そこですでに構想したために、もうお釣りがなかったりっていう
で。フェノミノがそんな感じでもね。
まあそうですね。やっぱり3歳馬っていうのはコバの最初の G1 でまず好成績っていうパターンが多くて、2戦目3戦目ってなるとちょっと着順を落とすパターンが多い、うん、なのでそのあたりも踏まえてやっぱゴールドシックっていうのはこのタイミングではもうやっぱ切るわけにはいかないなと。
そうやね。
まあ普通に重い評価ですね。
うん、じゃあね、軽くじゃあ反論しますね。
はい。
メンバーの中で一番か、まあ、勝ちにふさわしいのはこれかなとは僕もやっぱ思うんですね、ゴールドシップ。
はい。
で、今、まあ、出てきた馬の名前のタイプが、大体 C によってる馬か S によってる馬がほとんどないね。
まあ、
フライヤーにしても、ディープにしても、オルフェにしてもね。
そうですね。実は、でその、菊花賞から連勝した馬って、C の要素が入ってるのが多いんですよね。
うん、そうなんですね。
前
のところが、この感じで来て、有馬で一番人気になって、まあ、実際は2着やったんやけども、負けてる馬が1頭いるんですね。
はい。
それが、ビワハヤヒデなんですよ。
ああ、はい。
うんで、うん、僕はタイプ的にはゴールドシップはビワハヤヒデタイプやと思ってるんやわ。
うん。ステイ
ヤ。L の強いタイプで。
はい。
で、神戸新聞杯がマイナス体重の大外で勝って圧倒的なパフォーマンスを見せた。
はい。
で、その圧倒的なパフォーマンスが、菊で、メンバーでランクが変わらないのに、神戸新聞杯の方が僕は圧倒性を感じた、
うん、
ということはやっぱりエルスなんで使ってるということでパフォーマンスを若干落としてる、
うん、
で、まあ、間隔がちょっと2ヶ月空いてるんで、まあ、この前にとっては絶対プラスなんだろうけれども、
まあ、LK と考えればそうですね。
そうですね。それを加味しても、まあ、一番人気という、まあ、ちょっと 3.1 までになると思わなかったんやけども、それの、その、プラスマイナスと見たところでいくと、本命対抗にまで持ってくるには、ちょっとリスクが大きいかな、っていうのがあったんです。
うん。
うん。で、前にちょっとミオさんもいっぱい言ってはったけど、やっぱり皐月賞からダービーに向かって行って、その時のその、感じ、
うん。
パフォーマンスを落としてる感じが、僕はやっぱりちょっと気に食わないので、これがもうちょっと頑張ってくれてるんであれば、これぐらいの L の馬でやっても、その L が大きいので、
うん、
乗り切れるかなと思ったんやけども、ここが GO というところに、その、ビワであったり、メジロマックイーンであったりっていう馬に比べると少し量的なものが弱いかなと。
もうちょっと上の着順に来た方が、このタイプとしては、
うん。
強さの証明にはなると思うんですけど、うん、ただ、その、高橋さんが今言われてる L っていう部分で、ステイゴールド3区なんですけど、この3区って、まず基本っていうのが CK。
CK
ね。ですよね。なのに、この馬の、ちょっと、例外的というか、まず体重も500キロ近くあって、
うん、
ステイゴールド3区でこんな体重ある馬ってあんまりいないんですけど。
いないよね。うん、
で、パフォーマンスも、そういう感じで、
うんうん、
ちょっと、ステイゴールドらしくない部分が見えてますよね。
うんう
ん、なんで、それこそダービーの5着っていうのも、本当の CK とかだったら、去年のオールフェーブルみたいな感じで、
うん、
勢いに乗って、普通春のクラシックってどんどん勢いで突破できるものなんで、
うん、
ここ5着まで着順を落としたっていうのは僕どうしても引っかかってた部分はあったんですよ。
うんうん、
そこが、やっぱこの馬の特殊な部分で、かなと思うんですけど。
僕はハズプさんが先言われたみたいに、ここにオルフェであったりジェンティレであったりが出てくれてた方が本命にはしやすかった。
うーん、そうなんですよね、うん、私もそこは結構もっと強い馬がいた方が押しやすいポイントは増えましたよね、
うん、
確実に、うん、いないのがちょっとうーんって感じなんですよね、
うん、
そうですね、ま
あ、鮮度は間違いないと思うんやけどもね、
鮮度は抜群ですよね、うん、ここにもっと強い馬が一頭でもいれば変わるんですけどね、
うん、
ちょっとなーって感じ、そこが結構残念なポイントであったんですよね、
うん、仕方なくっていう感じですか。
そうです、うん、これ対抗と私本命かなり揺れてたんで、
うんうんうん、
最初はゴールドシップが対抗だったんですよ。で本命まで結局最後上げたんですよね、はいろいろ調べて、
うん、
ちょっと本命に押すせなくなっちゃったんですよね、今対抗にしてるものが、
うん、
ちょっとしょうがなく上げた感もあるっちゃあるんですけど、他にいたらいいなっていうのありましたね。オルフェかジェンティルがいたら確実に20までですね。
うん、
うん、
まあでもビバ早いにも負けたって言っても似たくないからね。
馬券圏内は私硬いかなと思って
まあ僕もそうですね、
うん、軸にはこういいんじゃないかなと思ってますね、うん、すごく
ちゃんとまくってきたらもう馬券圏内は普通にこの馬だと思うんですよね。
そうですよね。
そうですね。
動いてこれれば多分間違いないですよね。
ラファルさんはちなみに頭見込みですか？
一着。そうですね。頭見込みで。
うん。ただまあどう考えても気になるのはこれでしょう。
これがそうですね。かなりの、うん、
ね、これが動けるのと動けないのとではやっぱり全然点が変わってくるやろ
う
し。
そうでしょうね。うん、
ね。
まあ僕は動いてくる、動けて、うん、なおかつ負けると見てるんですけど、
うん、僕も動いてくるとは思う
私も動いてくると思
う。なおかつ負けんじゃねえかと思ってるんやけども、
はいはい、まあそのあたりはこの後の、
はい、
印の方で、
はい、
はい、ですね。では、続きましてルーラーシップの方、2番人気のルーラーシップなんですけども、
はい、